新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の29日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ半導体大手 AMD とコンセンシスがブロックチェーンデータセンター W3B クラウドの立ち上げ。 SBI が日本初の暗号資産ファンドの立ち上げの計画を発表。バンガードのブロックチェーンベースの外国為替取引システムが2020年第3四半期にローンチ化。レシカと千葉大医学附属病院がブロックチェーンを活用した医療データ共有プラットフォームを開発。韓国ヒュンダイ技術部門の子会社 HDAC が3件のブロックチェーン関連の特許を出願。
一つ目のニュースはアメリカの大手半導体製造メーカーアドバンスドマイクロデバイシーズAMD とブロックチェーン企業のコンセンシスがジョイントベンチャー W3B クラウドを設立したことを発表したというニュースです。 W3B クラウドは合計2050万ドルの転換社債を発行し、 AMD、コンセンシス、アラブ首長国連邦のいくつかのファミリーカンパニーから資金を集めて設立されました。そして W3B クラウドは初のイーサリアムブロックチェーンデータセンターを立ち上げ運営していくとのことです。今後さらに分散型データセンターのネットワークを世界中に拡大していく狙いがあるとのことです。 W3B クラウドの共同創業者兼 CEO のサミ・アイア氏は次のようにコメントをしております。信頼性が高くパーミッションレスで分散化された経済は規模を拡大するために堅牢で専用のデータセンターを必要とします。 W3B クラウドは卓越した GPU メーカーと大手ブロックチェーン開発者を結集し、ブロックチェーン経済のためのコンピューターインフラを構築しますとコメントをしております。続いてイーサリアムの共同創始者でコンセンシスの創設者であるジョセフ・ルービン氏のコメントです。 W3B クラウドは地球のために次世代の分散型コンピューティング、ストレージ、帯域幅を構築していますとコメントしております。ちなみに帯域幅とは通信するときに使われる電波や光の周波数の範囲のことです。続いて AMD のブロックチェーンビジネスユニットの責任者であるヨルグ・ロスコウェッツ氏のコメントです。ブロックチェーンのユースケースに焦点を当てた並列分散コンピューティングは業界の中でも急速に成長している分野です。W3B クラウドがブロックチェーンに特化した初の GPU 中心のデータセンターをパワーアップさせ、2020年に複数の地域で積極的に展開しているのを見てとても興奮していますとコメントをしております。補足をします。 AMD の半導体はイーサリアムやその他の暗号資産ネットワークのマイナーに長く使用されてきております。そして AMD はマイニング装置のための専用のウェブポータルをホストしています。さらに AMD はゲーム用のブロックチェーンアプリケーションに焦点を当てた組織であるブロックチェーンゲーミングアライアンスのメンバーでもあります。 AMD とコンセンシスが分散型コンピューティングのためのデータセンターを立ち上げ世界中に展開していくことは非常に大きなニュースだと思われます。今後もこのように大手企業とブロックチェーンスタートアップがジョイントベンチャーを立ち上げる流れは生まれてくるのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社の代表取締役社長である北尾義隆氏が6月26日に開催された SBI ホールディングス株式会社の経営近況報告会にて国内初の暗号資産ファンドの立ち上げを予定していることを明らかにしました。この経営近況報告会のプレゼンテーション資料141ページによると、この暗号資産ファンドでは個人投資家向けに SBI 証券や SBI マネープラザを通して販売を行うということです。またこのファンドは匿名組合の形式で2020年夏頃に募集開始を予定しているということです。なお匿名組合 TK と言いますが、こちらは出資者が事業者に対して出資を行い、事業者が出した利益を出資者に対して分配する契約形態のことです。またプレゼンテーション資料によると、ビットコイン、イーサリアム、リップルが今回の暗号資産ファンドの投資銘柄として挙げられていました。北尾義隆氏は暗号資産ファンドについて次のようにコメントをしていました。暗号資産は確実に機関投資家の金融商品に位置づけられるようになってきている。世の中のすべてのことがアナログからデジタルの方向になっているとコメントをしています。補足をします。 SBI ホールディングスの経営近況報告会のプレゼンテーション資料の中では、ブロックチェーン暗号資産に関する SBI の個別戦略として、デジタルトランスフォーメーション時代に合致するデジタルアセット分野におけるグローバル組織体制の構築、STO による金融取引の変革、主として大企業のサプライチェーンマネジメントにおけるブロックチェーン活用をサポート。コロナ禍で急速にキャッシュレス化が進む中で、アメリカリップル社と共同開発したマネータップを活用した安価な送金決済サービスを提供などを挙げております。
続いてのニュースは、アメリカ大手資産運用会社バンガードが開発する外国為替取引用のブロックチェーンプラットフォームが2020年第3クォーターにローンチする予定であることをコインデスクが報じたというニュースです。バンガードは6月23日にテクノロジープロバイダーであるシンビオントが開発する分散型台帳システムを活用し、バンクオブニューヨークメロン、ステートストリート、フランクリンテンプレントと共同で先物為替取引に関してシミュレーションテストを行ったことを発表しております。その結果を踏まえて、シンビオントの外国為替リードのジョー・ジッカレリ氏が次のようにコインデスクの取材に対して答えました。ブロックチェーンベースの外国為替プラットフォームが2020年の第3四半期に起動を開始すると考えております。続いて、バンガードの広報担当者であるメリッサ・ケネディ氏のコメントです。今回のシミュレーションテストは、外国為替先物契約のような担保連動型商品における保証されないリスクの領域に対処する機能の一部を証明するのに役立っております。今後12ヶ月間パートナーと共にプラットフォーム上での機能開発を継続していきますとコメントをしております。補足をします。このシミュレーションテストは外国為替のスワップ取引やアウトライト取引を含むすべての外国為替契約に適用される金融商品のユースケースを証明するものでした。外国為替取引におけるアウトライト取引とは主に輸入企業が為替の不利な変動をヘッジするための取引です。具体的には取引時のレートを利用することで将来的なキャッシュフローを安定化、コストを最小限に抑えるための取引のことです。バンガードのブロックチェーン関連のニュースが6月は続きましたが、起動開始の時期も明らかになってきており、ブロックチェーンが金融領域へマスアダプションするのが着実に進んでいるように感じます。
続いてのニュースいきます。分散型ビジネスモデルのソリューションを提供する株式会社レシカが千葉大学医学部附属病院の研究チームとの共同研究でブロックチェーン技術を活用した患者の診療データを医療者との間で所有・共有する仕組みを開発したことを6月26日発表しました。株式会社レシカは分散型台帳 DLT のシステム開発やビジネスコンサルティングを行う企業です。また千葉大学医学部附属病院の研究チームでは文部科学省の基盤研究事業である研究課題中央集権型と分散型の併用による医療情報共有のためのトラストの評価法について研究を行っています。今回発表されたこの共同研究ではレシカが持つブロックチェーンプロトコル、ハードウェア技術、アプリケーション開発などを活用し医療従事者同士または医療従事者と患者間での診療データの共有を安全に行うための仕組み化を中心に POC 実証実験用のアプリケーションプラットフォームを開発したということです。レシカと千葉大附属病院は秘匿性が特に高い診療に関わる情報を限られた者のみが情報にアクセスでき改ざんされることなく誰が情報にアクセスしたのかを透明性を持って確認できる仕組みを研究しブロックチェーン技術を活用したアプリケーションを開発したということです。このアプリケーションは特に患者本人が医療情報へのアクセス権限に対して医療者等への信頼度トラストを設定したことに特徴があるということです。この研究ではコロナ禍によるオンライン非接触型コミュニケーションが求められている現状や将来的に医療業界において医療従事者同士や医療従事者と患者間での医療データ等の情報共有が進んでいくこと、そして診療情報のデータ化に伴う患者自身による診療データの保持が進められていくことを見据え行われたということです。なお、このプラットフォームの検証には、千葉大医学部初のゲノム DNA 解析ベンチャーである株式会社ゲノムクリニックから提供された遺伝子データを利用したということです。今後、利用者は、このプラットフォームをベースとした医療現場への実サービス活用と、医療に限らず患者のクオリティオブライフ、QOL を高めるための様々なユースケースを検討するということです。また外部の医療機関及び企業の関係者とともに新しいアプリケーションを開発し患者の幅広い診療データの有効活用と安全な共有を目指していくということです。補足をします。株式会社レシカは昨年3月に遠隔画像診断を主軸とした医療技術と IT ソリューションを提供する株式会社エムネスとインバウンド医療及び検診遠隔診断支援クラウドサービス及びクラウド電子カルテを提供するサービスの開発を開始することを発表しています。 このサービスはインバウンド医療ビジネスで抱えている越境の支払い、外国人身分認証、国境をまたいだカルテ、個人医療データ保管のシステムなどの課題に対し、ブロックチェーン技術の匿名性の保証、改ざん不可、複製不可、トレーシング可能などの優れた特徴をシステムに応用することによって、低コストでシステム開発することを目的にこのサービスの開発が行われているようです。続いてのニュースいきます。韓国大手自動車メーカーであるヒュンダイの関連子会社 HDAC テクノロジーがブロックチェーンに関する特許3件を韓国特許庁に申請したことを韓国の現地メディアが6月25日報じました。韓国特許庁が公開した資料によると、オルタン、アトロ、ライゾンという商標が登録されており、いずれも暗号資産ウォレットに関する特許ということです。現地メディアの報道によると、今回特許庁へ登録されたウォレットには HDAC が発行する暗号資産 HDAC コインの保管、送金、ステーキングなどの機能が搭載されると見られているということです。さらに段階を経て HDAC が開発する DAPS との連動も実現する見込みということです。また HDAC が開発を行うウォレットと DAPS との連携が実現すれば、メッセージングアプリを開発するカカオが先日発表した暗号資産ウォレットクリップとの競合構図になるだろうとも報じられていました。補足をします。 HDAC テクノロジーはヒュンダイの技術部門、ヒュンダイ BS&C の子会社であり、2017年から独自の暗号資産 HDAC を発行しています。2019年にはブロックチェーン関連のビジネスに約$10,000,000、日本円にして約10億7000万円の投資を行うことも発表していました。また自社のブロックチェーン上での DAPS の開発も行っており、今年3月には最初の DAPS のリリースをしています。また HDAC テクノロジーは今月26日にバイナンスが支援するブロックチェーン監査法人 CERTIC と提携し、 IoT デバイスとブロックチェーンの連携を進めることも発表していました。はい、本日のニュースは以上となります。そして明日ですね、バイナンスと株式会社グラコネが共催するチャリティー企画であるクリプトアゲインストコビドジャパンのチャリティーイベントを新しい経済で行います。こちら明日19時からオンラインで開催をし、参加費は3000円となっております。こちらの収益はすべて寄付をさせていただくことになっております。ぜひふるってご参加していただければと思います。ウェビナーの内容は初心者向けブロックチェーン講座と騙されないために知っておくべきことという形で、この2本出たでお送りをさせていただきます。ぜひご参加いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として挙げておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事の追記などあった際にもツイートで告知をさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録をできるようになっておりますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。